猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第427回始まります。今週もですね、猫好きさんとはスケジュールが合わずにですね、私の一人喋りでの収録になりました。ご了承ください。台風が近づいていますが、この週末金曜日あたりに関東地方かすめるような感じで通り抜けるんで、ちょっとね、外に出れるか出れないかという微妙なところでですけれども、今日木曜日なんですけれどもね、木曜日に収録してますが、いやー、もう9月も終わってしまいましたね、今日で。明日から10月になりますが、あと3ヶ月で今年も終わってしまいます。本当にびっくりしますね。もうなんか時の経つの早いなぁと思いながらビビっております。はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニッツアン好きじゃんっておかしな二人でさ、
クローゼットの中からこんばんは。北海道夕張からゆいまるがお届けします。見たこと聞いたこと感じたことをお話ししています。今宵ひとときをあなたと、夜のゆいろく聞いてください。
ただ、まあ、あまりにもなんか最近って昔と常識外れの気候変動というか、
いや、そうですね、本当。だってあれですよね、なんか、
はい、
サザエさんとか今見ても、
はい、
普通に冬の時期とか、ね、なんかあれ、ワカメちゃんとカツオくんが、はい、わー雪降ったとか言ってなんか遊んだりとかしてるじゃないですか、
はいはい、
いやほとんど東京雪なんて降らないから。
そうですよ。
そう
他に降らないですよね。
めったに降らないですよね。なんかもう環境が変わりすぎて本当、いや人間の体もついていかないですよね本当。
それは確かに思うな。
うん、まあ、なんか私は毎年なんか梅干しとか、
はいはい、
あの作ってますけど、はい、アンダルさんはなんか毎年やってることとかってあるんですか？
毎年やってるは、いや、だからそういうなんか食べ物関係ではあんまりないですね。
なんかこの食べ物が好きだからなんとか狩りに行くとか、なんとか釣りに行くとか。
いやいや、春分の日とか秋分の日とかおはぎ食べるとかね、うん、なんかあのお墓参りして、
うん、
うん、
あ、そういうのやってるんですか？
一応それはまあまあ、あの別にそのちょうどその日ってわけではないけど、そのお墓参り行ったついでに、
はいはい、
ね、なんかおはぎ買って帰って食べるとかね、
うん、へえ、
そういうのはまああるっちゃ、あと勝負湯だとか、一応それはね、嫁ちゃんが気にしてるから、勝負湯を、はい、の日は勝負湯、勝負買ってきて勝負湯にして入るとか、ゆず入れるとか、ゆず湯の日とかあるじゃないですか。だから食べ物ではないけど、はいはいはいはい、一応そういう季節性の行事はそれとなくはやってますけどね。
勝負は5月5日です
よね。5月5日の子供の日ですけど、
ね、
は、ちゃんと勝負買ってきて勝負にしてますね。バスクリーン
の代わりに。意外
バスクリーンの代わりに。
バスクリーンの代わりに。
うん、
やったりするんですね。
まあ、私というよりどっちかというと嫁ちゃんの方がね、その辺はきっちりしてるんで。
ああ、そうなんだ。
ちゃんとやってますね。
いや、なんか、そもそも、その、ガンダルフさんのご実家が、はい、まあ、あるって
聞いてるんで。うんうん、まあ、実家はね。うん、
そうで、遠くにあるって聞いてるから、うん、その、墓参りとかって、遠くにあるのかなと思ってて。
はい、はい。
だから、あんまり墓参りとか、なんか、こっち側では行かないのかなって勝手に思ってました。
ああ、あのね、あ、そういう意味では、だから、実家島根とか出雲なので。
はい。はい、
私 の実家の墓参りはもうほんと何年に一回とか、里帰りした時にぐらいしかやらないですね。帰省した時。
そうですよね。うんうんうん、
その代わり、嫁ちゃんの実家が都内なんで。
ああ、そういうことですね。
うん、は
い
は
い、
都内なので、で、一応お墓が都内にあるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。だから、今はちょっとコロナでできるだけ接触しないようにっていうことで、お墓参り行けなかったんですけど、だいたい結婚してから毎年春と秋のお墓参りは行ってましたね。はい。
えらい。
うん。
ちゃんとガンダルフさんもそういうのやってるんですね。
はいはい。一応ね、宗派違うしあんまり信じてないけど、行事としては暮らしてました
ね。うん。どうなんだ、なんかそのうん、あんまりそういうなんかれなんだろう、別にその、うん、お墓参りをする人が霊を信じてるとかいうわけではないけど、
うんうんう
ん、なんていうのかな、その、なんだろうって、なんか近しいものがあるじゃないですか、
まあ、
その、
まあそうね、
どちらかというと。うん、だから、ガンダルフさんはその、なんか、現実主義者というか、うん、そういう、全く信じない系、占いとかも信じないし、そういうのも信じないって聞いてたから、
そうだね。
え、まあ、言うたって、所詮もう死んでる人が眠ってるとこに行って何がなるのっていうぐらいの感じかなって感じ
は。いや、一応ね、それは内心そうは思ってるけど。
いや、
まあ、意味があるかないかっていうと多分意味ないだろうなって内心は思っているけどね。それはね。人間死んだそこで終わりじゃんとかと思って。
いや、思ってるから、ね。だから絶対そんな、うん、だから他まで行く必要ないじゃんって言うのかなって
心の中で思ってるけど、一応そのお付き合いというか、ね、あるじゃないですか。
そうですね、はい、ありますね、はい。そうか、ちゃんとしてるんだ。
そうそうそうそう、だから一応そこはね、ちゃんとお付き合い、うん、大人の事情というか、大人の
大人の事情
というレベルではお付き合いはちゃんとしてますよ。
ああ、そうなんですね。
一応常識人のつもりではあるので。
うんうんうん。うん、
その、社会的儀礼に対しては一応最低限果たさなきゃいけないような儀礼はちゃんと果たさなきゃなとか思う方が。
はい。そうですね。
まあ、それを信じてる、信じてない。例えば、霊を信じてる、信じてない、全然別の話でね。
うん、そうですね。うん。
そう、あくまでも社会的な儀礼上、ちゃんと、ね。
うん。
常識的なお付き合いをしなきゃねって思うので、
ね。大人ですね。
大人の事情です。
大人の事情ですね、ほんと。いや、なんかその、なんだろう。
うん。
お子様が、まあ、娘さんじゃないですか。うんうんうん、だから、その、ひな祭りは、なんだろう、その行事的に、まあ、お子さん、まあ、もう大きいですけど、うん、まあ、小さい時とかでしたら、その何でしょう、
う
ん、その、
そうですね、
なんか、まあ、お子さんが喜んだりとかするから、
うんうんうん、まあ、一応やってましたね、
まあ、パーティーとか、はい、おひな祭りをするっていうのは、はい、まあまあ、まあね、うん、ね、まだ娘ですし、うんうん、まあ、社内からやろうじゃないけど、っていう、ひな祭りに関してだけは、多分そうなんだろうなって思ってたけど、うん、いや、まさかそんな、なんか、勝負湯とか、そんな、なんか、はい、墓参りの後に、そんな、なんか、ね、大福じゃないや、ぼた餅でしたり、おはぎとか食べるだなんて、ね、うん、いやいや、食べたいから食べたい時に食べればいいじゃん、みたいな。
いやいや、まあ、もちろんね、それ食べたい時に食べるものももちろんあるんだけど。
はい。絶対そんな、なんか、帰りにわざわざ買って帰るとか言う、そんな人だと思ってなかった。でもそうですよね、ガンダルフさん常識人ですもんね。
一応ね、一応は常識人というか、
はい、
ね、社会的儀礼というふうに割り切ってはやってるかもしれないですね。
いや、すげえ。
だからそういう意味で、あまり食べ物でっていう、まあそのね、例えば土用の丑の日にうなぎをとかね、
うん、
あるじゃないですか、大体季節的な食べ物みたいな、
はい、はい、
まあ、大まかには、まあ、じゃあたまにはうなぎ食べてみるかみたいな、高いけど最近は、うん、みたいなね、
うん、
あるにはあるし、それから今ちょうどさくらんぼが旬じゃないですか。 この時期。
ああ、はいはいはいはい。
うん、な、さくらんぼがたまたま、その、親戚から送ってくれたりとかして、そういうの食べたりとかね、っていうのはあるっちゃあるんだけど、
うん、うん。
で、梅干しはさすがにつけるっていうところまでうちはなってないですね。
まあ、めんどくさいですし、そんなしなくても大丈夫だと思いますよ。
うん。まあ、
じゃあなんかお墓参りに行っても、うんはい、なんか近いので、まあたまにちょいちょい行きますけど、私はなんかその辺なんかすごいシビアなとか、あれなのか、ちゃんとしてないのか、お供え物的なのは全然しないですね。
お
うん、
いや、まあ
なんか、
そういう意味ではね、お墓になんかお供え物っていうのはまあ花とか線香ぐらい。なんだけど。うん、
ぐらい、
うん。だよね、
う
ん。
そう、食べ物は全然一切してないですね。う
ん、実家は本家だったから仏壇には必ずお供え物毎日してましたね。
ああ、素敵なご家庭です
か。そういう意味では、島根の実家はきっちりしてましたね。うん、
ああ。
毎日毎日、朝なんかご飯、禅に持ってなんかちょっとちっこい禅みたいなので。うんきちんとお供え物はしてますね。まあ今でも多分やってんじゃないかと思うんだけど。
うんうんうんうん
うん。
え、ガナルさんって、まあ、長男じゃないじゃないですか。
え？
あれ長男でしたっけ？
長男だよ。
長男。あれ長男でしたっけ？
長男だよ。でもまあ実家は弟がついてくれてるんで、次男が。
あ、そっかそっか。
うん。
あ、じゃあ別に、まあご両親が亡くなってからその仏壇をまあ自分の家に持ってきたりとかしなくていい感じ。
ああ、そういうことはないですね。はい。
ああ。
弟はまあきちんとやってくれればっていうだけの、うんうんうん、私はあの感動された長男なんで、家継がなかったという理由で感動されましたね、私は。
まあ離れても長いですしね。
まあだからお墓のし、基本的にその、私の方の実家のお墓の心配はないですね。
ああ。
まあ、嫁ちゃん側もまあそういう意味では、ちゃんとお墓があるんで。
ああ、そうですね。
まあ、あんまり、その、両親のお墓の心配とかっていうのは今んとこないですけどね。
ああ、まあ、そういう意味で、継いでくださる方がいらっしゃったらいいですよね。うちはもはやまだ2人とも健在なのに墓問題が発生してますもん。
あ、そうなんですか。
はい、私も兄も北海道にはいないので、はい、
あ確かに、
はい、
お墓どうすんだって話になるわけですよ、
ね、そう誰を見る見そう見と見とるじゃないけど
誰が見とってくれるんだったら
そうそうそうそうまあうん私は勝手にいとこに任せようかなって思ってますけど
あ地元に残ってる人いとこさんとか親戚いるわけですよね
そうですね、はい、そうですねおばうんと祖父あじゃあ祖母、
うん、
祖母が、あまあ、祖父と祖母、あ、父方の祖父と祖母が、
うん、
父の姉、お姉さんと一緒に暮らしていたので、なんかまあ、そういうふうに一緒に暮らしてたりすると、まあ、私でいういとこだったりするものも、
うん、
その、なんだろう、おばあちゃんとかおじいちゃんに近しい存在になるじゃないですか、うんうんうん、か家族になるじゃないですか。うんうんまあ、私もその、戸籍上は家族ではあるんでしょうけど、
うん
あんまり会ってないから、
うん、
なんか、なんでしょう。まあ、ちょっと遠いというか。
うん。
うん、だから、うちを持ってくる兄が、ま、こっち側いるから、うん、まあ、父とか母が亡くなったらこっち側持ってくるって言ったら、多分、一緒に住んでた方々が寂しがるんじゃないかなと思って、
うん、
まあ、その辺はなんか話さなきゃいけないんですけど、いとこ同士で。
うんうんうん
まあ、でもなんか大人になってくると色々大変ですよね、そういう問題が。
まあ、そうだよね。
はい。
いや、特にね、まあ、それなりに年を取ってくると、両親だって、それなりに年を取ってくるわけで。
いや、そうです、そうです。
ね、同じようにね、年を取って
くる。はい。はい。
うん。だんだんそういうことも心配しなきゃって話にはなるね。
いや、そうですね。この間もなんか、墓石が割れたって言って、
あらま。
墓建て替えたんですよね。
はい。
両親が。
はい。
だから、まあ、母と父が亡くなるまでは石大丈夫でしょうっつって。
はいはいはい。
うん。まあ、当面大丈夫だね、みたいな、
うん、
話でしたけど。まあ、ね、まあでも、 やねえ、本当大人って大変ですよね。私まだまだ子供なんで全然そんなの考えられない。
いやいや、まあ、大人は大変ですよ。
いや大人大変ですよ。
大人の事情は大変なのよ。だから
本当大人の事情大変ですよ。こうやってねみんな大人になっていくんでしょうね、本当。はい、
まあそうですな。う
ん、なんかまあね、またね、脱線しちゃいましたけど。
梅干しの話から思いっきり脱線しましたから、はい、まあまあいいんじゃないでしょうか。まあ、はい、そんなところですかね。はい。
はい。
はい、ということで、今週の本編は、梅干しの話でした。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、9月24日、加藤さんから、これ、なんて読むんだろう。ユーマス飲料プレミアムトニックウォーターを、柑橘なし、ライム、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ピンク、グレープフルーツで試しました。やや癖があるので、6つの中でのライムが一番合いそうな気がしましたが、他のも美味しかったです。ということで、ツイッターに写真をいただきましたが、はあ、これは、ジンはボンベですかね。ボンベサファイアですね。はい。トニックウォーターがその、先ほどのなんとか飲料ってやつですかね。なるほど。柑橘なし全くないトニックウォーターだけでジンを当たって、ジントニックと比べてみたということですね。はい。ライムが一番合うような気がしましたということで、なるほど。まあまあ、なんとなく、あれですけど、はい。プレミアムトニックウォーターということですね。はい。ユーマス飲料っていうんですかね、これね。初めて見ましたけど、読めない。友達のマスの飲料とトニックウォーターということで、これ有名なトニックウォーターなんでしょうかね。はい。佐賀県小城市というところのっていうことですね。はい。なんか、会社概要がすぐに書いてありますけど、炭酸飲料などの商品開発、販売を行っているということで、トモマス飲料ですね。振り仮名が、ホームページ見に行きました。トモマスドリンク。ユーマスじゃないですね。トモマスドリンクでしたね。今、ホームページを確認しに行きました。はい。サイダー、思い出サイダー製造所という、キャッチフレーズで、主に炭酸飲料を作っておられるということなんでしょうね。はい、ありがとうございます。初めて見たトニックウォーターでした。ありがとうございます。はい、9月26日かまってちゃん、ジミちゃんですね。今日の一杯、一時販売停止、たくさん売ってたけどなぁ、ということで、ツイッターに写真をいただきましたが、朝日生ビール、マルエフ。あ、これ先週ご紹介したやつですね。はい。販売、一時停止。あまりにも売れすぎたってことなんでしょうかね。はい。いやーなんか、飲もうかなと思う前に、販売停止ですか？マジですか？残念。また、ね、再開されてからちょっと探してみたいかなと思うんですけどね。ありがとうございます。大人気ってことなんでしょうかね。はい。そして次は、ケンジさん。クラフトチューハイ。かっこ、ビンビと思って買ってしまった。うますぎ。ということで、クラフトチューハイ。瓶ビールと思って買われたんですかね。瓶に入ったクラフトチューハイ。小田原レモンクラフトチューハイということで、なるほど。小田原の自チューハイというか、クラフトチューハイということなんでしょうかね。はい。ありがとうございます。うますぎ。瓶ビールと同じような感じですよね、これね。ありがとうございます。確かにこれ間違えそうですね、瓶ビール。はーい。そして9月27日、7日、加藤さんが札幌ザドラフト、フティーを飲みました。朝日ビアに比べるとドライな印象。さっぱりしたものを飲みたい人はこちらをおすすめということで、ツイッターに写真をいただきましたが、セレクテッドモルト&ホップスということで、ドラフティー、ビアルコール。0.7% なんで、ノンアルのカテゴリーに入るものですかね。1% 切ってるんで。ビアルコールということで、なるほど。朝日のビアリーに比べるとドライな印象ということで、これなんか飲んでみたいな。ありがとうございます。はい、そして加藤ナンバー2さん。カップヌードルシーフードソーダでカクテルを公式レシピではジンと合わせたので、その通りにシーフードの香りと味が少し控えめになる。すごく美味しい。 わけではないけど、なぜかついついグラスに手が伸びてしまう魔力があるカクテル、所詮魔剤であるということでツイッター写真いただきました。これこんなのあるんですか。うわ、本当だ。シーフードのパッケージですね、これ。カップヌードルの、それがソーダになってると。炭酸飲料シーフードソーダ。うわ、これをボンベサファイアで割るんですか。これは魔力のあるカクテルというか魔剤ですね、まさに。すごいな、これ初めて見ました。こんなのあるんですね。びっくり。楽しいな。はい、ありがとうございます。ちょっとこれね、確かに飲んでみたような気がする。あ、売ってるのかな、こんなの。はい、ありがとうございます。はい、そして加藤さんが9月28日にフィーバーツリートニックウォーターのエルダーフラワーをいろいろ試してみました。もともとがフルーティーなので何も入れなくても十分美味しくいく。個人的な好みのレモンを除くとグレープフルーツ系はどちらもかなりマッチしているような気がします。柑橘の鮮度でも違ってくるんだろうなぁ、ということで、これはフィーバーツリーというトニックウォーターですね。はい。フルーティーなトニックウォーターということですね。あ、トニックウォーターもたくさんあるんですね、いろいろと。なるほど。グレープフルーツ系がマッチしてるような気がすると。なるほど。いいですね。なんか相変わらずおしゃれな感じのカクテルがたくさん並んでて、ぐぬぬっていう感じですが、羨ましい。はい、ありがとうございます。そして同じ日、加藤さんがビアリー香るクラフトをフルーティーな香りと缶とも書いてありますが、 IPA に寄せてる感じがしました。再現具合がいい感じです、美味しい、ということで、ビアリー、これは朝日のビアリーということですね。香るクラフト、これもビター酸、アルコール 0.5% ということでノンアルカテゴリーに入るものですかね。IPA に寄せてる感じ、美味しい。最近ね、ちょっとアルコールを私も控えめにしてるんで、珍しく、とある理由でちょっと珍しくアルコール控えめにしてるんで、ちょっと今度買って飲み比べてみましょうかね、さっきの札幌のと。素晴らしい。ありがとうございます。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターのハッシュタグシャープ猫のしっぽと、アットマークキャッツテルポッドキャストの公式アカウントにいただいたメッセージを順番に紹介していきたいと思います。9月26日はヤホーアとただのポッドキャストリスナーさんがその丸2ということで、たくさんのハッシュタグの中に猫のしっぽ入れていただいてます。ありがとうございます。同じしぬぬさんが、同じくたくさんのハッシュタグの中に猫のしっぽの40024回聞いていただいてます。ありがとうございます。2週遅れぐらいで聞いていただいてますね。ありがとうございます。はい。そして、ゆうさんが426回を聞いていただいて、聞いてます。と、一言。ありがとうございます。いやー、ゆうさん、ご無沙汰しております。本当にね、もう聞いてますの一言が嬉しいんで、ありがとうございます。と、9月27日、アポロさんが、令和3年9月26日のポッドキャスト拝聴報告です。ということで、いくつかのハッシュタグの中に、猫のしっぽの426回入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そして加藤さんが同じ日、猫好きさん、毎年梅干し作ってるんですか？しかも40キロ、点々点。梅干しって工程がなんやかんやって大変ですよね。しかし手をかけた自家製梅干しって美味しい。美味しさもひとしおですよね。といただきました。はい、ありがとうございます。そうですね。猫好きさん、毎年ね、今年の40キロは多いような気がしますが、毎年大体つけておられますね。梅干しを、自家製梅干しを。で、去年は、実は、猫好きさんが、その過程の動画を撮っておられたんで、私の方で編集して、ちょっと梅干し、制作動画をちょっと作って YouTube に公開しようかって話もあったんですけれども、結局、ボツになりましたが。もしね、猫好きさんのね、ご了承いられれば、これ、あれですかね、リスナーさんのスペシャルプレゼントにしてみてもいいかなっていうぐらいのいい感じの出来栄えの動画になってますんで、もし加藤さんとかご興味あるんだったら DM でご相談いただければ、ちょっと猫好きさんの許可をいただいて、こっそり動画をご提供してもいいかなと思ったりもしています。とね、いつもたくさん聞いていただいているリスナーの方のスペシャルプレゼントというか、特別編ということで、まあ、もちろんね、
顔出しも何もなくて単にひたすら梅干しをつけてる家庭の作り方の動画になってますけれども、もしご興味があるようでしたら、こっそり DM で、猫の尻尾か、または私宛てのガンダルフ0925の Twitter に DM でご相談いただければな、というふうに思ってます。ありがとうございます。そして9月28日、ケンチさんが、猫さん、梅40キロってすごいよ。最近は塩分控えめ、蜂蜜を加えた梅までありますね。でもシャキッとするくらいの酸っぱい梅干しがいいです。ということで、ケンチさんは酸っぱい梅干し。確かにね、なんか、蜂蜜加えた甘い梅干しもありますよね。まあ確かに食べやすいんですけども、私もどっちかっていうと酸っぱい梅干しの方が好きです。はい。ありがとうございます。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。お便りコーナーの中でね、ちょっと加藤さんのツイート、メッセージに触発されて、リスナーさんへのスペシャルプレゼントをちょっと企画してみようかなと、うっかり言ってしまいましたが、まあ、ちょっと猫好きさんのご許可いただいて、いつも聞いているリスナー様で、どうしても見てみたいという既得な方がいらっしゃったら、猫好きさんの梅干し制作動画を、こっそりご提供したいかなと。まあ、ちょっとね、まだ猫好きさんと相談してないんで、実現できるかどうかわかんないんですけど、ダメ元でご希望の方は DM をください。アットマークキャッツゼロポッドキャストか、アットマークガンダルフ0925のアカウント宛てに DM で、猫好きさんの梅干し動画見てみたいよというメッセージをいただければ、ちょっと猫好きさんと調整してみようかなと思います。なかなかね、このいい感じでできてましたね。はい。私の方が、いくつか iPhone で撮られた動画を編集して、ちょろっと作ってみた、そっけない動画ですけれども、ご興味があるようでしたら、ぜひメッセージをいただければなと思います。DM をいただければなと思います。はい。ということで、いつもできますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見、ご要望を Twitter、メールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは、猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。